人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今日公開になった映画でスプリングスティーン孤独のハイウェイというのがあります。皆さんが持っているブルース・スプリングスティーンのイメージは多分ボーン・イン・ザ・ USA とかそういった類のかなり熱いロックというところかと思います。この映画はまるっきりと言ったら大げさかもしれませんけれどかなり違うブルース・スプリングスティーンです。あのボーン・イン・ザ・ USA を出す2年前に彼はネブラスカというレコードを作りました。これはアクスティックギター1本の弾き語りのまあかなり渋いアルバムでした。その時のブルース・スプリングスティーンの精神状態を描いたようなものなんですけれど非常に面白いです。ドキュメンタリーではありません。劇映画でジェレミー・アレン・ホワイトという人がスプリングスティーンを演じていますけれど驚くほど彼の歌い方も喋る時の癖だとかギターの特訓もしてるしハーモニカの特訓もしてるし全くと言っていいぐらい違和感なく、ブルース・スプリングスティーンのことを想像しながら彼の演技を、見ていましたけれど、とてもね面白い。これまで知らなかったブルース・スプリングスティーン の隠されたというか本人はあえて伝えようとしなかった、そういった話が出てきます。とても面白い映画なのでおすすめします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。それだけ音楽にお詳しいバラカンさんでも知らない顔が実はあったっていう感じですか。
まあブルース・スプリングスティーンはもちろん自伝も発表していたんですけれどあまり本人もね伝えようとしなかったところもあったみたいで、はい、これはもう相当面白いです。
でも確かにこう作品はすごく有名でも意外とこうご本人の素顔だったり反省は知らなかったみたいなことってあったりしますよね。
はいはい、
今日もそんな知られざるお話飛び出すかもしれません。今週のライフスタイルゲストはこの方です。昭和が生んだ偉大な漫画家赤塚不二夫さんの一人娘で不二夫プロダクション代表取締役社長そして現代アート作家でもいらっしゃる赤塚理恵子さんです。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジファインアート科をご卒業され東京とロンドンを拠点に活動。著書にはバカボンのパパよりバカなパパ赤塚不二夫英語版漫画ボックス不二夫赤塚オリジナルギャグスタ共著に下剣への娘レレレの娘ラララの娘があります。
こんばんは。
こんばんは。
なんかこの紹介を聞いてて思わず笑ってしまう。
ありがとうございます。
お願いいたします。
以前番組のゲストに来ていただいた時ちょうどコロナ禍で
そうですね、
スタジオに来られなくて家からリモートでお話をしました、
はい、
その前に一度お会いしたことはあったんですけれど、はい、その時にモロッコの音楽についていろいろと面白い話を聞いたのを、はい、すごくよく覚えてます。
ありがとうございます。ジャジューカですよね。
そうですね、
ジャジューカ村の音楽で1300年続いている音楽を、はい、バラカンさん来日した時にバラカさんにも見ていただきましたよね、ライブで。
はい、行きました。はいはい。で、未だによく聞きに行ってらっしゃるんですね。
毎年行ってるんですけど今年は父の90周年があって忙しくて行けなかったんですけれどもまた来年ずっと2012年から毎年通っております。
素晴らしい。モロッコのどこでしたっけやるの。
リフ山脈のところにある、モロッコ北部なんですけども、うんうん、そこのジャジューカ村というタンジェからそうですね150キロか200キロぐらい離れた場所なんです。山なんですけどもその小さな村です。
ほう、 もうそれだけの冒険ですよ、
ね、
はい。そして先ほどお話しあったように今年は赤塚理恵子さんのお父様であるギャグ漫画の巨匠赤塚不二夫先生の生誕90年ということで、来月12月にいろいろとイベントが計画されているそうです。どんな内容なのかこの後じっくり伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は赤塚理恵子さんをお迎えしています。さてここでお知らせです。今週から12月12日まで番組ではスペシャルプレゼントとして番組アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。詳しくはエンディングにてお知らせをしますのでお楽しみに。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜はこれでいいのだの名フレーズなど笑いと自由を届け続ける漫画家赤塚不二夫さんの一人娘で不二夫プロダクション代表取締役社長の赤塚理恵子さんをお迎えしています。
先ほどお父様、はい、生誕90年という話だったんですけど、亡くなったのは17年前。
そうなんです、2008年に、の夏に、でその、ま、ちょっと余談なんですけど3日前にうちの母が他界しまして、その3日後に父が。
よくあるんですよね。特に奥さんの方が先に亡くなると、はい、夫の方も間もなくして他界するっていう。
寂しいんですかね。
なんかよく聞く話ですよね、うん、でまだ72歳だったということですよね。早いね、
はい、
あ
もう17年ですね、会ってなくて。
はい、はい、確か前回いらした時にね、はい、バカバのパパよりバカなパパっていう本が出たあたりでしたっけな、はい、もっと前でしたっけ。
もっと後ですか、
うん、あ本当
後でしたけど、うん、はい、私もでも拝読して、
ありがとうございます。
本当にいろんな物語が伝わってる
ありがとうございます。
もう家の中でもいつもギャグを言ってるような。
いやそれがああ見えて実は父はとても常識的ですごい真面目な人なんですよ。だ一人でいる時はその自然にこうぶっ飛んでる感じじゃなくて、いつもこう一緒にバカをやってくれる相手とか見せる人がいる時だけああなるっていうか、サービス精神から来るんですよね。なんで自分でもなんか晩年は自分の作品と私生活にギャップがないっていうか、まあ、そのまま私生活が漫画みたいなギャグ漫画のようになってしまいましたけど。
何かきっかけがあったんですか、そうなるのに。
そうですね、いつも父の周りは人がたくさんいるので毎晩宴会のようになってまして、とにかく寂しがり屋なんですよ。だから人といつもこう楽しくしてたいっていう、で楽しんでもらいたい、笑ってもらいたいっていうのがもう必死になって一生懸命バカをやるとい う家でも外でも、
うん、山下洋介さんとも仲が良かったんでしたっけ。
そうなんです、音楽家の方ですと、そうですね、ジャズのジャズミュージシャンの方が結構多くて、飲みに行く場所でいろんな分野の方々とお友達になってたみたいですね、うんうんうん、でその中には山下洋介さんとか 坂田明さんとか中村誠一さんとか、あとまあタモリさんもジャズされてたから、でなんかなんでそんなジャズのねミュージシャンのお友達多いのかなってなんか自分なりに考えたんですけど、やっぱりあのもちろん皆さんギャグセンスある方だと思うんですけど、なんかジャズのセッションみたいにそのギャグをこう、
うん、
言い合ってこうグルーブが出てなんかそういうエスカレートしていくのかなと思って、それが面白いのかなって、なんか
即興で出てくるんですか、それで
出てくるみたいです。皆さん素晴らしいあの面白い芸を持ってらっしゃってそうで、なんかあのうちの父のまたその仲のいい中村誠一さん、あのテナーサックスの奏者の中村誠一さん、うんうん、あの初代山下洋介トリオの方なんですけど、
はい、
その中村さんとうちの父はあの2人でね二人羽織をやってて、
二人羽織、
そうなんです、はい、それであのもちろんうちの父親が前にいて、後ろに中村誠一さんがいて、サックスをうちの父が吹くんですけど、マウスピースをうちの父が加えて、はい、で指は誠一さんがやるっていうそれであのセントトーマスをでもうちの父はそんな肺活量ないですから、ものすごいあの必死になってるっていうね、そういうなんか芸をやってましたね。
でもお父さん実際にサックスを吹くこともできました？
いやできないです、ああ全然ね楽器も何にも、
そう
かそうだからもう必死になってとかやるんですけどね
二人羽織ですからね、
二人羽織で、
あすごい。あと先ほどお話にあったそのタモリさんとか、
はい、
その所ジョージさんなんかも参加して、もう赤塚会っていうのがかなり伝説になっているみたいなことをいろんなところから聞きましたけれども、はい、リエコさんもその記憶はも、
いやあのその頃私ちょうどあの両親離婚してちょっと父と会ってないのが何年かあったので、その時っていうのもあったんですけど、でもあのその年中毎晩皆さんがあの新宿のお寿司屋さんの2階に集まって、それで毎晩なんか宴会なんですけど、なんかお寿司屋さんの2階なのにお寿司を頼まないでキャベツですごい迷惑なでもなんかねあのそこででもなんかお寿司で将棋をするとかそういうのもなんか生まれたみたいですよ
いろんな伝説が
むちゃくちゃですよね
、はい、そして今年その赤塚不二夫さんの生誕90周年を迎えたのを記念されて、来月ですね12月に渋谷で赤塚さんのユーモアと革新性を多彩なイベントで楽しみ尽くす生誕90周年記念赤塚不二夫祭が開催をされます。でイベントはミュージックフェスティバルとバラエティフェスティバルがあるということなんですけれども、まずはこのバラエティの方から伺っていきたいと思います。ズバリどんな内容になってますか？
あのこのバラエティフェス の演出を手掛けるのが高平哲夫さんなんですけれども、あの生前父がとっても仲良くしていただいた高平さんが、今回やってくださることになりまして、うん、でその1日なんですけれども3部に分かれて、あの古典芸能ありアートパフォーマンスあり演劇ありジャズのライブありトークありと、すごいあのバラエティに富んでどこから見ても楽しめる1日というかステージになってまして、
もう今この参加される方のお名前拝見してるんですけれども、はい、古典芸能でいうとあの泉元彌さんとか、
そうなんです、
出られる
林
家三平さん、
はい、
そしてあのバラエティの方にはワハハ本舗の皆さんも出られるし、
はい、
あとトークセッションにあの小堺一樹さんも出られるんですね。それから先ほどあのお話にもありましたジャズの方には山下洋介さんとか中村誠一さんらが出られる、はい、もうめちゃくちゃ あとトークゲストにタモリさんも出られる、
そうなんです
すごい豪華なんです、
本当に豪華ですね。
夜の部にそのジャズですね、うん、あのまたその山下洋介さん、あのすごい父と仲良くしてくださった山下洋介さんが今回あの初代山下洋介トリオとしてあのメンバー中村誠一さんと、
うん、
あの 森山さんでライブ演奏してくださるっていう、すごいこれはちょっと見逃せないかなっていう。
でこれが全部1日だけ？
そうなんです、1日たっぷり
豪華というか贅沢な
話が出そうなこういう意
味、はい、こちらは、今ご紹介いただいたのがバラエティの方ということですね、はい、でミュージックフェスティバルはこの後後半に伺いたいと思います、はい。さあ、じゃあここで1曲リエコさんにいただい選んでいただいた曲をお送りしたいと思うんですが、どの曲でいきますか？
はい、赤塚不二夫生誕80周年記念っていうのがあのイベントがありまして、そのバカダ大学祭ライブを、きっかけに高橋幸宏さんと鈴木圭一さんにの、ユニットザ・ビートニクスに、が作ってくださったあの最高に楽しい1曲をかけたいと思います。タイトルはシェーシェーシェーダーダーダーイエイエイエイヤヤヤビートニクスです。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのは今や懐かしい The Beatniks シェーシェーシェーダーダーダーイエイエイエイヤヤヤ、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は漫画家赤塚不二夫さんの一人娘で不二夫プロダクション代表取締役社長赤塚理恵子さんをお迎えしています。来月12月に開かれます生誕90周年記念赤塚不二夫祭について、まずはバラエティフェスティバルのお話を伺いました。バラエティフェスティバルの方は12月11日の木曜日ですね、渋谷区文化総合センター大和田4階の桜ホールで開催をされると、もう非常に豪華な面々が登場というお話でしたけれども、
あの会場そんなに大きくないからね、
う
ん、
どうですか
溢れちゃいそうな
ねえ、しかも三部構成で本当に一日でギュッとまとまって、もう様々な楽しみ方ができるということだったんですが、続きましてミュージックフェスティバルこにゃにゃちわのこんばんは、こちらはラインキューブ渋谷で、1日目が12月5日の金曜日に開催。こちら出演者はリップスライム、そして小泉京子さん、高木寛さん、上田健二さんらからなる新小泉ミックスプロダクションズ、 FPM 田中智之さんらがご出演と、またこれも素晴らしいメンバーじゃないですか。
そうなんです、すごい赤塚漫画の大ファンとおっしゃっていらっしゃる高木寛さんが、まあ2日間あるフェスなんですけど、両日ともがっつりご協力いただいて、で両日とも高木さん菅さんに全面的にご協力いただいて、それぞれのライブの間に菅さんがサプライズでゲストをお呼びしてトークをするというそういうのもありまして、まあ、それはサプライズなので当日
この辺のキュレーションは全部リュウコさんですか？
いや、これはいつも赤塚関係のイベントをやってくださる方にお願いして、はい、で、はいはい、演出的なことは私も関わらせていただいて、ちょっと結構いろいろアート面とかもやったりしています。
そして2日目が12月6日の土曜日です。出演者は騎士団の皆さんとか、あとおとぼけビーバーね、もう様々な方たち出られるんですけども、騎士団さんもつながりあるんですね。
はい、私は実は赤塚関係では今まで関わりは特にご協力いただいたことはないんですけれども、でも皆さん出演者の方々も赤塚のイベントにちなんだなんかそのアイデアでライブを披露してくださるっていうので、皆さんのまた違うライブが今回ここでは見られるんじゃないかなと思って、なんかおとぼけビーバーって最近海外でものすごい人気で、
あ、そうなんですか。
オアシスのオープニングアクトで、日本でこの前来日しましたよね、とか、あと海外にもすごい呼ばれているみたいで、はい。
いやでも最近結構日本のミュージシャンでそういう話聞きますね。
でシャッポーっていうバンドが 2日目12月6日の方に出演してくださるんですけども、シャッポーは細野晴臣さんのお孫さんの裕太さんのバンドで、
はいはい、
私今年イギリスで細野さんがライブをされた時に見に行ったんですよ。サウスバンクセンターのロイヤルフェスティバルホールで、
はいはい、フェスティバルホールでやったんですか。
そうなんです。すごいもう超満員で、
あそこだって2000人以上入りますよね。
そうなんです。
フェスティバルホール結構大きいですよ。
すごかったです。現地の方ももうほとんどで、でそこでシャッポー私見れてすごい、すごいかっこよかったです。
オープニングやったんですか。
細野さん の, ライブの時にシャッポーがバックで、
あそうなんだ、
素晴らしかったですよ、はあ、なのでめちゃくちゃ楽しみです。
はいはい、
はいはい。生誕90周年記念赤塚不二夫祭、ミュージックフェスティバル、バラエティフェスティバル、それぞれの詳細チケットについては公式ホームページの方ご覧ください。
コンサートの時にアートの方でも参加するっておっしゃったんですけど、はい、その理恵子さんのアートの活動は個人でもいろいろやってるんですか、はい、今。
そうですね、ロンドンに、12年間いまして、向こうで大学出て、はいはい、で今でもロンドンのギャラリーに所属をしてまして、ほう、なので、来年の3月にグループ展に参加することが決まってまして。
どんな作品ですか。
それはすごい細かいジオラマみたいなの作る作品なんですけれども、でも割と日本にいる時は赤塚不二夫のものを使って作る作品が多くて、でネオン管を使って数年前に作ったのが、赤塚不二夫の位牌、等身大位牌をネオン管で作りました。
はい、拝見しました。
ありがとうございます、はい、
もう本当に鮮やかで、
はい、
もう非常にユーモラスなこの位牌をこれだけ華やかに、
やっぱ位牌は等身大かなと思いまして、うちの父って160ぐらいなんですけれども、160センチの位牌で、で俗名赤塚不二夫と戒名の、不妊釈万有って言うんですけど、それがこうくるくる回るように上の部分が、
写真を見たんですけど一体これは何なんだろうと
怪妙なんです。
なるほど、
そう、ネオン管で作ってるので、
ネオン管なんです、輝いてるんです、
キラッともうすごい鮮やかな感じなんですよね。
そうなんです。
うん、
そういうのとか、
だ
から
それはロンドンには持っていかない、
それはロンドンにはないんですけどでも今回のミュージックフェスで動画が流れるんですね、赤塚キャラを使った、うんうん、その動画のラフとか、動画制作はもう専門の方がやっていただくんですけど、ラフとかアイデアとかそういうのは今頑張って、
うん、
徹夜して作ってます。
制作中なんですね。
制作中です
、はい、
本当その現代アート作家の方でもその赤塚不二夫さんに影響を受けたっていう方非常に多いと思うんですけれども、そういったところはどうですか、やっぱり刺激受けられてる方多いなっていうのは玲子さんも感じられますか。
そうですね、赤塚ファンって結構物を作る方がすごく、うん、多くて、デザイナーさんとかアーティストとかミュージシャンの方もそうなんですけど、でどのあたりに影響を受けたんですかっていうのをお聞きしたことがあって、そしたらなんか皆さんこんなことやっていいんだっていうのをねおっしゃるんですよ。だからなんかその赤塚不二夫ってこう既成概念でそのギャグで既成概念を壊してこう自由にするっていう、うん、その自由な発想を作るっていうなんかそういうところがなんかものづくりにはすごく影響を受けるっていうところなのかなと思って、はいはい、まあ自分もやっぱり父のそういうところにはやっぱり影響を受けてるのかなっていう、うん、なんかこうなんか既成概念をこうぶっ壊したくなるなんかこう欲求みたいのが常にあるんですよね、は
い
は
い、そうたくさんいないですからねそういう人
まだギャグ漫画っていう言葉がない時に、父はおそ松くん を書いて、
うんうん、
で最初は面白漫画とかユーモア漫画っていう言葉しかなくて、まあだからそうですね、ギャグ漫画っていうジャンルを作ったのかなっていうふうに、ギャグ漫画の王様っていうふうになんか呼ばれることがあるんですけど、手塚治虫先生は漫画の神様じゃないですか、
うん
う
ん、
だからうちはギャグ漫画のもう死んじゃったんで仏様ってってかね、皆さん他界されると皆さん仏様ですからね。
いや本当にその既成概念を壊していく、でもそれも本当に愛と笑いを持ってっていうところがやっぱり、
ね、やっぱりその意味を壊していくっていう、それが本当にその自由な発想とか自由になるっていう、なんかそれすごい赤塚漫画のその特徴なのかなと思って、
うん、そしてその精神を引き継がれた皆さんがきっと来月またねこのイベントを、
ね
やられるということで、非常にそちらも楽しみにしたいと思います、はい、東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は赤塚理恵子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
11月も半ばとなり、朝晩冬らしい空気が感じられる季節となりました。東京の街も少しずつクリスマスの彩りが広がり始めています。六本木東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンクリスマス2025がスタートしました。今年もミッドタウンガーデンを中心に、まばゆいイルミネーションの光とシャボン玉や雪の演出が皆様をお迎えしています。ガレリア館内には人気のサンタツリーやクリスマスマルシェ、さらに人気スイーツショップが手掛ける東京ミッドタウン特製クリスマスケーキも受付を開始しました。ミッドタウンクリスマス2025に関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイトの特設ページや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。ミッドタウンクリスマス2025開催中。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の赤塚理恵子さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。そしてオープニングでもお知らせしましたが、今週から12月12日まで番組ではスペシャルプレゼントとして、簡単な番組アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。ご希望の方は番組ホームページからご応募ください。締め切りは12月12日までとさせていただきます。
理恵子さんはお父さんはもう大変有名な方だから、みんな多分そういう目で見てると思うんですけれど、一人の個人としてというか、もう娘さんとしてお父さんとしてどうでした？
家庭にいると結構迷惑なんですけど、なんかずっと守ってあげたい世界一可愛い生き物っていう感じです
素敵
ありがとうございました。
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 今日のお客様は赤塚理恵子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum